田舎のヒロインズエネルギーオンライン講座を聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
前回に引き続きまして、
はい、
講師は、私梅原由美子が務めさせていただきますけれども、ゲストも
同じく生徒の松本のぞみです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは、前回の、
はい、
まあ、続き、
はい、
ということで、
はい、
前回はまあ、エネルギーって、
うん、
そもそもなんだっけっていう話とか、はい、
うんうん、
あと暮らしと農業のエネルギーの話とか、
はい、
それから、エネルギー兼業農家のことをちょっとご紹介させていただいたんですけれども、はい、それで、
はい、
今日はですね、まあ、前回そういったお話をさせていただいたので、
はい、
じゃあ具体的にですね、うん、まあ、エネルギー兼業農家、
はい、
ということを、
うん、
まあ、本当にこれから、
うんうん、
まあ、自分たちでそういう、授業とかがねできるんだろうかっていう、うんうんうん、多分
そうですよね、
うん、
実際農業してる方々は、うん、やっぱりそこが気になりますよね。
そうですよね。
じゃあどうやって、うん、ってところですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
で前回、まあ、エネルギー兼業農家ってつまりは、
はい、
まあ、地域の資源を使って事業をやっていく、
はいはい、
農産物を作る以外のいろんな、ビジネスもやっていく6次産業化で6次産業化の一つだよっていうお話をですね、
はい、
させていただいたと思うんですけれども、
はい、
まあ、じゃあ具体的に、
うん、
エネルギー兼業農家を、
はい、
まあ、実践するにあたって、
うん、
例えば農家さんが、
うん、
石炭火力発電所とか、
はい、
作れないじゃないですか、
うん、作れないです。農家が発電所持ってるっていうイメージがなかなか、
ね、うん、そうですよね、
ないですよね、
うん、本当に身近にある、
うん、
自然に存在しているもの、うんうんうん、あるいは例えば捨てているものとか、
はい、
実は利用できるのに利用していないもの、はい、
うん、
そういったものを有効に使って自分たちの集落とか村とか、
はいはい、
まあ、そういったところのエネルギーを少しずつ自分たちで賄えるようにしていこう、
うんうんうんうん、
でそういったものをきちんと、
はい、
農業経営と両立できるような形で実践していけたらいいんじゃないかと。
そうですね、
うん、
はい、
いうお話です、
はい、
じゃあですね、まあ、そういった時にじゃあ一体どんなエネルギーがあるのよっていうお話なんですけれども、再生可能エネルギーってね、
は
い、いろいろ最近は
そうです、うん、話題になることが多いですよね、う
ん、あると思います、はい、で大体どんなのが思い浮かびますか、再生可能エネルギーって。
まず太陽光ですよね、
うん、そうだよね、うん、
あとはもうエリさんがよくやってるバイオマス、
うん、バイオマス、うん、
とさっき1回目にもちょっと出てきた風力とか地熱、はい、
うんうんうん、
水力ぐらいですよね、
うん、
思いつくのは。
さすがヒロインズの事務所ですね。ほぼ言えてます。
半年ぐらいですけど、やっぱエネルギーエネルギーエネルギーっていろんなところから情報が来るので、
素晴らしい教育効果が
出てきてます。
出てますね、
はい、
なるほど。じゃあもうきっとのんちゃんも将来はエネルギー兼業農家にな
りたいですね、
なっちゃうかもしれない。はい、
はい、
それで、まあ、そんなことを今日はちょっとねお話ししていきたいんですけれども、
はい、
その前に前回、
うん、
家庭のエネルギーの半分は照明とか電気製品で、
はい、
半分は低温の熱だよってお話をしたと思うんですけれども、うんうんうん、
はい、
今日は一番初めに、
はい、
一番身近で、
はい、
それから導入しやすくって、
はい、
そしてこの家庭での低温熱を作るのにとても適している優秀なエネルギーのご紹介からしたいと思います。
はい、
一番バッターは、
はい、
まあ、さっきのんちゃんが言ってくれたみたいに太陽なんですけれども、
うんうんうん、
太陽光ではなくて太陽熱です。
はい、
うん、
太陽たまに屋根についてる熱ボイラーみたいな、
そうです、
イメージですか。
そうです。あれは蓄熱器って言うんですけれども、要するに、そう、太陽の熱を吸収して、
はい、
でそれでそこに配管にお水をはわせてるんだけれども、
うんうんうん、
まあ、お水を温めて、はい、そのままお家で給湯とか暖房に使う、はい、
そうか、
うん、
暖房にも使えるんですよね、
うん、そう、そうするとね、
はい、
さっきお話ししたみたいな、
はい、
電気を熱にするのと、
はい、うん、
この太陽熱利用システムと、
はい、
どっちが無駄が少ないと思う？
圧倒的に太陽熱システムですよね。
そうだよね。うん、そう、そうなんです、 で家庭で使うような、
はい、
50度60度、
はい、
そういった温度のお湯を作ったり、
はい、
それからまあそういう配管をはわせてお家の暖房をしたり、うん、そういうのが得意なんですね、
はい、
なので、私はこれはすごくその再生可能エネルギーをこれからまあ住宅とかそれからビルとかそういったところで広めていくのにとても優秀なエネルギーだと思っています。
実家がボイラーだったんですよね、お風呂を沸かすのに。で天日の収熱器があって、天日のお湯っていうのは可能性が結構あるんですね。
あります。
で、
そうなんです。だからそれはもう太陽って降り注いでるでしょ、
はい、
もう晴れの日は、
はい、
それをそのまま熱に使っちゃおうと。そうすると家庭のエネルギーって、こう日本全体のエネルギーの中でも、
はい、
まあ大きなシェアを占めてるけれども、
はい、
その半分は熱なわけだから、これで極端な話、結構減らせる。
そうですよね。
そうなんです
よ。半分のうちの何パーセントでも減らせればね、だいぶ減りますよね。
そうで最近は、この屋根の上に、
はい、
なんていうの、水の配管がそのまま通ってるのもあるんだけれども、
はい、
もっとたくさんお湯を沸かせるようにということで、はい、地面にこう貯蔵タンクを設置できるようなタイプもあって、それだともっとたくさんのお湯が沸かせられるんです。なので古いタイプだとね、
はい、
もう温かいお湯がシャワー使ってるとなくなっちゃって、
す
ぐ
なります
追いだけで、そうそうそう、はい、
してました。
バックアップで炊かなきゃいけなかったりするんですけども、はい、最近のはねたくさんお湯が温められるようになってたりするので、まあ、ちょっと値段も高くなってるんですけれども、それでも、家庭用で一番安いこの耐熱温水器って、
はい、
まあ、3、40万円からあるね。で、まあ、そういう最近のでいうと、まあ、100万とか、暖房も使えるよっていうのはそれぐらいするんだけれども、
まあでもね、電気代をずっと払うのと比べるとね、ずっと使えるなら
そうですね、
お得かもしれないですよね。
だからお家で使ってガスとかね、
はい、
灯油とか、まあ、重とかなんかいろいろ使ってる燃料と比べてみていただいて、
はい、
まあ、投資をして、
はい、
どれぐらいで回収できるのかなっていうのはすぐ計算できると思うので、
はい、
ぜひ屋根が空いてるお宅はですね、
そうですね、
太陽光パネルもいいんだけれども、
はい、
私はこの太陽熱温水器をとてもおすすめしています。
太陽光パネルは額が大きいから、なかなか手が出なかったりするけど、
そうですね、
これならいけそうな気もしますよね。
そうですね、
はい、
でヨーロッパの方だと、
はい、
ソーラーパネル、
はい、
耐熱温水で地域熱供給をやろうっていう、
はい、
もうサービスもあって、ソーラーパークってよく太陽光発電、たくさんメガソーラーの、
はい、
ある
パネルがバーって並んでるのです
よね。今日本でもたまに見かけるじゃないですか、
はいはい、
あれの太陽熱温水版で、
はい、
そこでたくさんお湯を作ってそれをもう地域にそのまんま配管で供給するみたいな、
送っちゃう、
そうそう、ソーラー地域熱供給、
へ
え、そうなんだ。
電気じゃなくて熱、
そうです。そうです。
へ
え。で、家庭とか業務部門のその低温熱というのを、身近な太陽の、
はい、
まあ、熱をそのまま生かして使うことができるということで、はい、ぜひ、検討していただけるといいかなと。
そうですね。
いうところです。
はい。
再生可能エネルギーの2番手。
はい、
どうしようかなと思ったんだけど順番
はい
馴染みの、馴染みのあるものからしようかなと思ったんだけど、ちょっと熱のお話なので、
はい、
熱続きで、
はい、
じゃあバイオマス、
はい、
バイオマス、のんちゃん詳しいでしょ、
いろいろ見聞きしてるのと、
そうだよね、
はい、家畜糞尿っていうのを、
そうですね、
したので、
バイオマスっていうのは、
はい、
生物が、作り出している、
はい、
カロリーなんですけれども、何を言いたいかというと、
はい、
この地球上で、
はい、
生態系のねちょっとお話をさせてもらうと、
はい、
この地球上で、私たちが普段ねいろんな食べ物を食べたりとかこう生きているわけですけれども、
はい、
それは全て、
はい、
命の源になっているものがあって、それは、この生態系の中では生産者と消費者と、
はい、
それから分解者っていうのが、これ農業をやってる人はすごく普通に理解してることだと思うんだけど、一般の人はあんまり知らないのね
そうか、
そう、
はい、
で生産者っていうのは何もない雨季の状態から、太陽とか水とか、それから土を使って命あるものを作り出すということで、例えば草、
植物、
木、お花、そう、
はい、
そういった、 一次生産者っていうんですけども、はい、そういった命をまず生み出して、はい、でそれを食べる虫とか、はい、鳥とか、うん、そういった消費者っていうんですけども、はい、そういった生き物が、命をそれをもらって生きる、うんうんうん、
はい、
で、私たちのような、まあ、いろんな何でも食べる動物は、
はい、
まあ、一番
上の方にいる消費者
そうです、うん、なんですね。で、
はい、
さらに言うと私たちが、まあ、食べて排泄したものとか、はい、それから、枯れ木の葉っぱとか、
はい、
虫の死骸とかいろんなものが出てるわけですよね、うんうん、はい、でそれって、まあ、私たちは下水処理場とかがあるけれども、うん、動物のね排泄物とか、うんうん、まあ、虫の死骸とかって、はい、そんなにゴロゴロ転がったりしてないじゃないですか。
しないですね、
うん、そうそうそう。で森に行って、はい、なんかね普通にタヌキの死体とか、
うん、
ないでしょ。
ないです
ね、イノシシの死体とか、はい、あっという間に消えてなくなるじゃないですか、うん、まあ、それは、まあ、それを餌としている動物が食べてたり、うん、それからもう一つ大事なのはその土の中にいる、うん、まあ、微生物とか土壌動物が、はい、そういった、死んだ生き物を餌とする生き物が、
うん、
これは分解してくれてるんですね、
は
い、なのでこれで地球上の命が物質が循環しているということになるんですけれども、うんうんうん、
はい、
まあ、その、命あるものがですね、
はい、
まあ、例えば草木こういったものも命があります、う
ん、はい、
でこれを食べて私たちが、まあ、排泄するもの動物が排泄するものとかも、まだカロリーがあります、
はい、
ということでこういったものを原料にしようとこれをエネルギーに使おうというのが、まあ、バイオマスの考え方なんですね、うんうんうん、
なるほど、
うん、
生きたものが作ったカロリーがバイオマス、
うん、そうそうそう、そうです、
はい、へえ、
はい、それで、まあ、その中のいろんな種類があって、
はい、
まあ、一つが木ですね、
うんうん、はい、
でこの木も、いくつか、まあ、使い方があるんですけれども、
うんうんうん、
例えば、まあ、製材所で、
はい、
木材作る時に出てきた端材とか、
うん、
あとは、まあ、間伐した時に、うんうん、まあ、使わずに残されている、
うん、枝とか、
そうですね、枝とか林地産材とか、そうですよね、まあ、そういったものを、はい、発電に使ったり熱供給に使ったりというのが、うん、まあ、バイオマス、木質バイオマスエネルギー。
昔はね、うん、それをあれですよね、薪とかでエネルギーとして使ってたんですよね、
う
ん、
そうですね、
農村では、
そうそう、だからまあ昔、はい、まあ、今でも薪ストーブうち使ってるよってお家がまだね、はい、あると思いますけど、
そうですよね、
うん、私のね、母の実家も青森の、
うーん、
ね、リンゴ農家なんですけど、つい何年か前まで薪ストーブ使ってました。
あ、そうなんですか、
うんうん、
やめちゃったんですね。
やめちゃったんです、そうなんです、
そう、祖父おじいちゃんのところでも栗を育ててて、うん、剪定の枝がたくさん出るんですよ、
うん、
ただそれを今処理する手段がないので、うん、もったいないなと思いながら見てるんですよね。
で、まあ、こういうそういった枝とかも、
はい、
まあ、うん、どうやって処理してるんだろう、燃やしたり
燃やしてるんです
よね。そうですよね、
はい、しかない
で、うん、で当然もし処理してもらうとなるとコストもかかってくるので、うん、まあ、そういったものをうまく利用していこうということなんですけども、
はい、
まあ、さっきのんちゃんが言ってくれたみたいな、うん、薪っていうのもあるし、
はい、
それから薪っていうのはどっちかというと生の状態の木を割って少し乾かしたくらい、
うんうん、
で結構水分が多いの、
うん、
で、はい、例えばこれ熱で利用するときとか、うん、発電で利用するときとかに、
はい、
最初にこの水分を飛ばすのにカロリー使っちゃうのね結構、
うん、
だから、効率的に使うには
そうか、
この水分を、
はい、
木質バイオマスの水分をなるべく飛ばしておいてあげる必要がある、
うん、
でそうすると木の持ってるカロリーが、
は
い、効率的にそうエネルギーに使うことができるということで、まあ、薪が一番水分が高くて次にチップ、うん、だいたい主観水率が 30% ぐらいって言われてるんですけど、で一番少ないのがペレット、木質ペレットって聞いたことあります、うん、
聞いたこと
あります、うんうん、
はい、
牛の餌とかでこう使ってる、
うん、
与えてるペレット、はい、あんな形をしてるんですけども、はい、まあ、木の、おがっこみたいなねくずにしたのをこうペレットに固めたものなんですけど、それはもう 15% とか、
うん、
それぐらいに水分を少なくしてあるので、
そうなんだ、
まあ、うん、エネルギー密度が高い、例えば一粒米の中に入っているチップとペレットを比べたらペレットの方がエネルギー密度が濃い、高い、カロリーが高いということになるんですね。
だから最近ペレットストーブとか流行りなのは、
うん、
そう、効率がいい、使いやすいっていうところがあるんですね、
運びやすいとか、うん、そうそう、効率がいいということがあります。
なるほど、
うん、で、まあ、こんな木質バイオマスなんですけれども、
はい、
最近ではですね、まあ、 ボイラーとかストーブが身近だと思うんですけれども、はい、最近ではこれで発電をして熱を使えるというのが技術が、うん、あのしかも、うんうん、あの例えば、まあ、農家で1個とかね、はい、まあ、農家数軒で1個とか、うんうん、そういった規模での、うんうん、で木質バイオマスを使って発電もできて熱も作れるという技術が、うん、あのヨーロッパの方でも実用化、うんうん、商用化されているのがあって、うんうん、
はい、
電気と熱を一緒に作るのをコージェネレーションって言います。
電気と熱を一緒に作る。
そう。で、今言ったのは、
はい、
木質バイオマス、例えばチップとかをそのまま燃やすんじゃなくて、
はい、
ちょっと今度はね、ガス化、か、燻蒸、蒸してガスを取り出して、木質ガスを取り出す。そのガスをガスエンジンで使って電気を作ったり、そして余った熱を使ったりといった技術があります。でこういったものは、で実は、結構規模が小さくても、
うんうん、
あの事業性がある技術になってきているので、
農家でもできる。
そうですね、あの何軒か集まればですね、例えば、うん、自分たちのハウスで、
うんうん、
あの電気を売って熱は使おうとか、うんうん、そういったこともどんどん可能になってくると思います。
へ、
はい、
そうなんだ、
うん、で、あの実はね、でペレットとかチップってなんか、うん、あの重油とか灯油とかに比べると、
うんうん、
なんか高いんじゃないかっていうイメージあると思うんですけども、
う
ん
う
ん、
そうです、
うん、で実はそのさっき言ったそのカロリー、
うん、
どれぐらい含まれているか、うん、密度の話なんだけれども、うんうん、このカロリーベースでいうと、
うん、
実はチップは1カロリーあたりかな、
うん、
4.6 円、
4.6 円、
うん、っていう値段、試算がある、
はい、
重油とか、で一方で重油は 6.4 円、はい、
だから重油の方がカロリーで計算すると高いんですね、
うん、そうなんです、うん、でペレットは 7.5 円ちょっと高いんですけれども、
うんうんうんうん、
灯油に至っては 8.1 円ということなので、
はい、
実はカロリーベースで見ると、
はい、
灯油の半分ぐらいの、
へ
お、
チップは
コスパが高いっていうの、
コスパが高いん
ですね。そうそうそう、
へ、うん、灯油って結構かかるんですね、
うん、そうなんです。だから、
知らなかった。
そうそう、あのこういったことも実は一個一個調べていくと、
うん、
へえということがあるので、
うん、
じゃあそれを地域で、じゃあ自分たちも、うん、どうしたら 4.6 円に近いので、
うんうん、
チップ買えるかなとか使えるかなとか、
うん、うん、
そういうのをね、ぜひ考えて、
うん、
みんなでアイデアを出していっていただけると、
うん、
いろんな可能性が見えてくるんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
そっか、
うん、
地域の中でね、エネルギーも作れるようになれば、
うん、
怖いものなしですよね。
怖いものなしだよね、そうです、のんちゃんの言う通りだと思います。そうなんです、だから食べ物とエネルギーが作れたら、あとは何があったら生きていける、お水、
お水そうですよね、
うん、服って言った今さすが20代
ギリギリ20代
そう、あの、はい、洋服とかね、おしゃれとか、うん、まあそういったあのもちろんね、あのエンターテインメントとか、うん、いろんな、ね、要素がもちろんあの幸せなハッピーな人生には必要なんですけれども、ね、
はい、
なかったら死んじゃうよっていうのは、うん、やっぱりエネルギーとか
食べ物
お
水
だよ ね、うん、だから本当にきっと災害時とかで、
うん、
一番大変な時に、うん、なくてはならないものを考えた時に、やっぱり食べ物と、もう一つエネルギー、
うん、
自分たちで、
そうですね、
ま、あのもしね、うん、あの電気が来なくなっちゃっても、
うん、
道路が寸断されちゃっても、
うんうん、
ちゃんと自分たちの地域にあので作っているエネルギーで、
うん、
もうしばらくは、ね、
うんうん、
1週間ぐらいはちゃんとおるとか、
うん、
っていう町づくりっていうのもこれからはすごく大切になってくるね、う
ん、災害が起きた時とか、
うん、
もう寸断されちゃいますもんね、うん、電線が、
そうですよね、
途切れちゃったら、
うんうん、
それを地域で作ってれば安心感はありますよね、
うんうん、そうですね、なので、あの実はエネルギーっていうのは、そのちょっとずつ自分たちで賄うことができれば、もちろんね、日本のエネルギー、自給率も高くなっていくんだけれども、
はい、
うん、さらに、まあ、温暖化ガスの削減にもなるし、
うんうん、
そして、まあ、災害とか防災対策としての面もとても意義がある、
うん、そう
ということです。で、同じく、まあ、バイオマスのもう一つなんですけれども、
はい、
まあ、バイオガスね、
はい、
うん、でこれは、
うん、
これ私農家さんは一番得意なんじゃないかと思っていて、
う
ん、
そうですね、
そう
でね、堆肥を作るのも何でも
発酵ですよね、そうそう、そうだよね、そうそう、はい、で、まあ、バイオガスっていうのは、
うん、
まあ、さっき言ったみたいに、有機資源ですね、
うん、
家畜の排泄物だったり、
はい、
生ゴミとか、
うん、
農業残産、
はい、
あと草とか、
うん、
そういったあの、まあ、捨てられてるものとか、うん、あ未利用のもの、うん、そういったものを集めてきて、
うん、
まあ、メタン菌でね発酵をさせて、はい、で出てきたガスで電気を作ったり熱を作ったりするという技術なんですけれども、あのなんでね農家さんがこれ一番得意なんじゃないかと思うかっていうと、
はい、
あのなんかそのそうさっき言ったみたいに、
うん、
なんか発酵とかね、
はい、仕組みを大体分かってる
そうですよね。でだからどんな原料入れたら、
うん、
なんかどんな感じでガスが出てくるかとか、
うん、
そういうのって農家さんがすごく得意なんじゃないかと思っていて、まさにあのぬか漬けとかさ、
はい、
うん、
そっか、お漬物も発酵だ。
そう発酵じゃない。
そうですね、
あのぬか床って、
はい、
あのよく美味しいぬか床をおばあちゃんから分けてもらったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
で同じようにバイオガスも実はこのバイオガスのプラントから、
うん、
あのよく発酵している原料をお裾分けしてもらうの、
うん、最初。へー、そうなんだ。ぬか床分けてもらう感じで、
安定しているの原料の発酵している原料を分けてもらわないとスタートできなくて、
そこにいい菌がいっぱいいるわけですね。
そうだから うちの、 あのメタン発酵ねすごくいいガス出てるから、
うんうん、
ちょっとあげるよみたいな感じで隣町に分けてあげる。
へ、
うん、そんな感じで、なので、実はですね、そうそう、うんうん、なので、これはね農家さんがねとても得意かなと思ってるんですけども、うん、例えばね、まあ、これ、うん、特にあのドイツとかヨーロッパですごくあの普及してきた、はい、あのビジネス、まあ、モデルなんですけれども、まあ、何でかっていうと、はい、やっぱり酪農とか畜産、うんうんうん、たくさんねあの農家がいるんですけれども、はい、あのまあ、日本と同じように、
うん、
あのやっぱりあの大規模集約効率化を目指してたんだけども、
うんうん、
まあ、農産物の価格がねどんどん下がってきちゃって、うん、EU も自由化されて、
うんうん、
で自分たちもなんとか生き残んなきゃいけないよねっていうことで、まあ、酪農家さんとか畜産農家さんとかが、うんうん、じゃあ自分たちの、家畜が出している排泄物をエネルギーにして、
うんうん、
それをお金にしようということで、
うん
うん、このバイオガスのプラントの導入がすごく増えていったということがあります。でなので技術的にはもうすごく完成はされているものなので、これは日本でもどんどん農家さんにね、
うんうんうん、
あの農家とか農村で、
そうですね、
普及していくといいなと思っています。はい、そうですね、うん、実際に、
はい、
あの例えばね、まあ、ドイツなんかだと、
うん、
もう、ね、はい、畜産農家さんとか酪農家さんが、
はい、
もう自分たちはエネルギーの方が儲かるんじゃないかって、もう廃業しちゃって、もう自分たちはあの近隣のそう仲間の農家さんから、
はいはい、
排泄物うちに持ってきていいよって、
うんうんうん、
であの今まで作ってた牧草とか、
はい、
あの農業残渣とかあったら持ってきていいよ、
は
い、でうちでそれ電気とかエネルギーにして売るからって言って、
うんうんうん、
もう廃業して、ね、エネルギー屋さんになっちゃった農家さんともいるぐらい、うんうん、そう。
でも地域に一人そうやって核になるエネルギーの核になる人が出てきてくれればやりやすいですよね。
うんうん、だそこはね試算したらよっぽど儲かる試算が出たんだと思うんですけれども、まあ、あの廃業しなくてもいいんですけれども ね、
うん、ね、
あのこれからあの若手の農業者の方とかがね、
うん、
やっぱりあの家畜も増やしていきたいとか、
うん
うん、地域でその酪農畜産もっと頑張っていきたいって言った時とかに、
うん、
あのこのバイオガスというのが一つのね、
うん、
排泄物を処理する方法というだけではなくて、
うん、
新しい、収入の源にもなるかもしれないということで、
うん
うん、で実際にね、新潟の、
はい、
まあ、瀬波っていうところで、うん、あの農業法人さんがこのバイオガスプラントを導入している事例があって、はい、でそこはね、
はい、
まあ、お米を作っている農業法人さんなんだけれども、
はい、
そうで何をしているかというと、
はい、
近所のこう旅館とかホテルとかから毎日生ごみを持ってきてもらって、でそれをメタン発酵して電気を売っているんだけれども、ここがねすごいなと思うのは、あの隣にハウス、あの農業ハウスを作っていて農業法人さんだから、でそこで熱を有効に使うということで、あの地中にその熱のパイプを敷いちゃって、であの南国のフルーツ、パッションフルーツを作って売ってます。
すごいな、
う
ん、
そう、熱がねこれをせっかくできたのを捨ててては、は
い、
せっかく投資したのに、
うん、
出てきてるエネルギーをお金にできずに捨てちゃってることになるじゃないですか、
もったいないですよね、
うん、なのでこの熱をあの捨てずに使うというのがとても大切なんですね、
うんうん、
でこの場合はパッションフルーツというフルーツを作っていて、うんうん、
はい、
熱を上手に使ってるだけじゃなくて、
うん、
さらにこのパッションフルーツって珍しいので、
うん、
都内のねすごく有名なフルーツ屋さん、
はい、
あの千引屋さんっていう高級なフルーツ屋さんで1個1000円で売ってるんだって、
はい、へー1個1000円、
うん、
すごい、
そう
なかなかないですよね1個1000円になる農産物なんて、
う
ん、
そうだよね。でだからここは戦略的に排熱、自分たちで、 そのゴミを使って、
うん、
要するに捨てるものを使って熱を作ってるんですけれども、うん、電気を売ってその熱を使って農業に生かそうっていうだけじゃなくて、うん、さらにその農業ですごく高く売れる、うん、付加価値のある商品を作ろうという取り組みをしてるのが、
う
んうんうん、すごくあのいいモデルだなと思っていて注目してます。
付加価値にもなり得るってことですよね、
う
ん、
そうですね。
バイオガスとかでの発電っていうことが、
うん、そうですね。でしかもあのこの発酵した後の、
うん、
出てくる残酸を、
はい、
まあ、堆肥とか、
はい、
液肥が使えるんですけれども、これも上手にこのハウスの中で堆肥を使っているので、す余すところなく全てを使って、そうですね、で実際に今あのこのバイオガスプラントって実は結構高かったんですけれども、輸入が多いから、
うんうん、
今国内でも、そうですね、大体、1日に例えば原料で5トンとか、はい、10トンとかでも、大体10年とか15年ぐらいで投資回収ができるようなあのぐらいまでの値段まで下がってきているので、
そうなんだ、
うん、そうですね。なのでこれも村に1個とか
あるといいですよね、
うん、そうですね。
あのだって太陽光でも今20年とか回収にかかったりするって話ありますもんね、
うんう
ん、10年とかで回収できるなら、
で、ね、でなおかつ、こんな付加価値の高い農産物がもし作ってくれればですね、
うん、
これはまた新しい6次産業化のビジネスになるんじゃないかと、うん、
ね、
うん、いうことでですね。今日もだいぶお時間が、迫ってきましたので、
はい、
まあ、そろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、
はい、
再生可能エネルギーの中でも熱として使える、
はい、
技術とかシステムのお話を中心にさせてもらったので、うんうんう
ん、はい、
最初にのんちゃんが言ってくれたあの小水力発電とかね、
はいはい、
あと太陽光発電とか、
はい、
あとね温泉発電っていうのもあって、
温泉で発電、
そう、でね、実はねあの小水力とか温泉発電とか、はい、それからバイオマスもそうなんですけども、うん、こういった、ものっていうのは、
はい、
とても安定して電気が作れるので、この電力システムの中ではベースの電源になる電源と言われてます。で太陽光とかだと発電したりしなかったりするじゃないですか。お日が照ってれば発電するし、
は
い、曇っちゃったらしない、
はい、
じゃなくってずっと安定して発電してくれる
再生可能エネルギー、朝も昼も夜も365日、
うん、そうなんです。なので、そういった電源を再生可能エネルギーで、
うんうん、
作っていくというのもとても大切なことなんですね。なのであのまた機会を見つけて、
はい、
こういったあの電源のお話もご紹介できたらいいなとは思ってるんですけれども、はい、今日はですね、
はい、
まあ、大体この辺で終わりにしようかなと思っています。
はい、
で、まあ、この2回のまとめということで、
うん、はい、
ちょっと振り返っていきたいと思いますけれども、はい、一番最初は、まあ、エネルギーは石油とか電気とか、うん、もう与えられるものじゃなくって、
はい、うんうん、
自分たちがこんな風に使いたい、こんなサービスが欲しいから、うん、じゃあそれに対してどんなエネルギーを使っていこうかということを自分たちで選んで、
は
い、
うん、
そしてそれが使えるように育てていく、
うん、
まあ、そういう時代にそうなってきてるかなというふうに思います。
エネルギーを育てる、
うん、そう
素敵ですね、
なんか、うんうん、で子供を育てるんだって10年20年かかるでしょ、
うんうんうん、
同じようにエネルギーを使うために育てるにもやっぱりそれぐらいはかかるという覚悟は必要ですね、うんうん、
なるほど、
うん、
はい、
うん、だから今やろうって言って来年すぐできるわけではないんだけれども、それぐらいのスパンで使う今のエネルギーの形を少しずつ変えていくということですね、
はい、
あとは、最初に言ったみたいにたくさん石油を運んできて、
うん、
それを大きな発電所で電気を作るとかじゃなくって、うんうん、小さな地域にあるものをちょっとずつ使っていくので、
うんうんうん、
なるべくロスがないように、
うん、
例えば面的に、
うん、
小さなエリアで効率的に使えるように集約したりとか、う
ん
う
ん
うん、いかにその、密度がもともと低いものを高い密度で使うかっていうことがとても大切になるので、
そうかそうか、うん、はい、
そういった視点も大切になってきます。
うーん、
それから、身近なところで再生可能エネルギーの自給率を高めることは、
はい、
災害対策、
うん、
防災の対策にもなるよというお話もさせていただきました。
はい、
はい、ということで実はこの再生可能エネルギーって、まあ、エネルギー兼業農家の、ね、
はい、
中でこれから注目されていくんですけれども、すごく得意不得意があるの。それぞれ
得意不得意というと、
うん、例えば、バイオマスエネルギーのメリット、
はい、
デメリット、得意、
うん、
不得意、
うん、
熱が作れるとかっていうのも特徴だけれども、
はい、
さっき言ったように太陽光は、
うん、
身近 導入しやすいけれども、うん、発電できる時とできない時があるとか、うんうんうん、それぞれ得意不得意があるんです、うん、だからどの地域にも全部同じシステムを入れればいいというものじゃなくて、うん、この地域だったらこういう、
はい、
再生可能エネルギーがいいんじゃないかとか、うんまあ、地域によってとか、うん、
だからこそ地域で使えるエネルギーはどんなものがあるかって考えてみることが、
う
んまず大事なんですね。
そうです、そうです、うんうん、なので、どこどこの県でたくさん太陽光入ったからじゃあうちも入れようとか、うん、そういうことではなくて、うん、うちはどんな再生可能エネルギーがあるのか、
使えるものがあるかな、
うん、そうそう、うん、なので種類とか特徴をよく理解して自分たちの地域に合った、再生可能エネルギーを選んで、うん、そして育てていくという視点もとても大切かなと思います、うん、
はい、
うん、であとはさっきの付加価値の話ね、農業とか地域活性化にも役立てていこう、はい、うんっていう視点、うん、ということで、ぜひこれから10年20年かかるかもしれませんけれども、あの地域の仲間とか、
うん、
あと、農家のおつながりとかですね、皆さんで、
はい、
まあ、楽しく
そうですね、
うん、育てていくという活動をですね、
うん、
あのぜひぜひ、
はい、
はい、
ぜひぜひ
私たちもあの広めていきたいと思ってますし、はい、そういう農家さんに、声をかけていただければ、
うん
うん、いいなというふうに思っております。
はい、
まあ、エネルギー兼業農家とはというお話と、それからさまざまな再生可能エネルギーの特徴についていくつかご紹介をさせていただきましたけれども、
はいはい、
また次回以降ですね、いろいろな形で、エネルギーと農業について、
うん、
お話をしていきたいと思っております。
よろしくお願いします、
はい、じゃあ、2回にわたりまして、
はい、
ご出演どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
ではまた次回お楽しみに、はい。